お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学形成外科非常勤講師野村博先生をお迎えして、乳がん術後の乳房再建についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて、この乳房再建とは何でしょうか。
はい、この乳房再建、乳房というのは、乳房と書いて乳房、いわゆるおっぱいのことですが、
はい、
この一言で言いますと、亡くなった乳房を手術によって元に戻すという治療になります。で、この乳房がなくなるという状態自体からちょっとご説明しないといけないんですが、
そうですね。はい。はい、
女性の乳房がなくなる理由で最も多いのは、やはり乳がんですね。うん、で、乳がんになってしまった際に行われる乳房切除術と言いまして、
はい、
がんと一緒に乳房も取らなければいけない。命のために、この切除しなきゃいけないという治療法があります。
はい。
現在日本では12人に1人ほどが一生のうちで乳がんを発症すると言われてまして、生活スタイルの欧米化の影響がありますから、だんだんにですね、増加傾向になってます。
そうですね。よく最近、はい、聞きますね。
はい。
はい。
で、ということは、この治療の中で乳房切除術を受けて、乳房がなくなってしまった方が増えている。で、これに伴って乳房再建という治療を必要とする女性の数もどんどんニーズとして増加してきております。
このやはりこのね、もう普通に女性としてあるべきおっぱいがなくなるということは、やっぱりもう不便以外にもいろんな思いが出てくるとは思うんですけれども。
はい、そうですね。はい、一番やはり全ての方が共通して持たれているのは、このもちろん乳房が切除されて亡くなってしまうことに対する悲しみだと思います。
はい、
これが一番辛いことだと思います。で、お風呂に入るときとか服を着替えるときに、どうしてもこの乳房がないということを毎回その鏡を見て思い出してしまいますから、心理的に落ち込んでしまったりですね。
はい、
で、社会活動とか趣味などを楽しめなくなったとおっしゃる方も多いです。また、ブラジャーとかの下着とかですね、
はい、
女性の服というのは両方の胸の膨らみがあるというのを前提にデザインされていますから、今まで持っていた、この手術を受ける前まで持っていた下着や服が、この胸を切除された後の体型に合わなくなるということもあります。
そうですね。はい。
ですから、いろんな日常生活とかですね、あるいは遠出旅行の時とかに下着がずれてしまったりとか、皮膚に擦れたりして痛みが出てしまうというような症状もあります。
そうですね。いや、でも本当に本当に一番辛いことだと思いますよ、やっぱり女性としてですね。
そうですね。
服を着てしまえば見た目からはわからないじゃないって言われたとしても、やっぱりそれはねえ、やっぱり本人にしてみればすっごい辛いことだと思うので。
はい。この乳房再建の方法に、大きく分けると2種類の方法があります。で、一つはシリコン製の人工乳房というもので、乳房の形を再現する方法と、もう一つは自分の体の別の部位から組織を移植して、この乳房を新しく作り直すという方法の2つがあります。
はい。
これらの方法はそれぞれ治療にかかる時間とかアフターケアの方法などですね、特徴が少しずつ異なっております。で、またその方の体の状態や、この治療においてその方が価値観として何を重視するかということも考慮しまして、一人一人に合った治療を考える必要があります。で、もう一つですね、私が常々、考えていることですが、
はい、
大切なこと、忘れていけないことは、この乳房再建と乳がん治療、がん自体の治療との連携をきちんと取ることです。
そうですね。
はい。で、というのはですね、この乳房再建を希望する患者さんのかなりの割合の方が、乳がん治療と並行して同じ時期に 乳房再建を行うという方がいらっしゃいます。で、乳がんの治療によっては、手術だけではなくて、この術後に放射線治療とか、抗がん剤の治療、ホルモン剤での治療などが追加になることもありますし、あるいはこれらがなくても、術後に乳腺外科ですね、乳がんの治療をした診療科できちんとアフターケアを行います。で、乳房再建を行うのは形成外科なんですが、この乳がん治療を行う乳腺外科のドクターとよくコミュニケーションを取りながら、乳房再建、形を整える治療が乳がん治療、命を支える治療の邪魔にならない、邪魔をしないというふうに気をつけて治療を行うことが大切です。
そうですね。
ですから、命をこの支える、命のための治療で、その治療のために、この患者さんは女性の、いろんな、バックグラウンド。例えば、お子さんがいるかもしれない。生活、今まで、楽しんでた趣味が、あるいは今まで見ていた、この生活の景色がガラッと変わるような、そういう環境にいきなりなってしまうわけですから、この乳房再建というのは、この患者さんに負担をかける治療ではなくて、そういうこの命のための治療、あるいは乳がんという病気そのものに立ち向かうですね、それを心理的にサポートする。ですから敵ではなく味方にならないといけない治療だと考えています。
はい。先生、先ほどのお話の中でも、この乳がんの治療と並行して、その乳房再建の治療、手術ですか、
はい、
ということもやっていっているということでお話をされてたんですけれども、
はい、
乳房再建はいつどのようなタイミングで行いますか。
はい、先ほども少しお話に出ましたが、この乳がん治療と同時並行同時進行で、乳房再建を行うということがまずできます。
はい、
で、乳がんに対する乳房切除の治療とこれと同時に乳房再建を行うと、もしこういうふうに手術を一回重ねることができれば、手術回数を減らして患者さんの負担を減らすことができます。
あ、そうですね、はい。一緒にやるということで。はい。
で、あるいはこの乳房再建が、何らかの理由で行えなかった。あるいは、昔、乳がん治療をしてこういう治療があるというのを知らなかったというような方に、この乳房がなくなった状態を時期を空けてから、少し何年か経ってからでも乳房再建を行うということもできます。で、そうしますと結局は乳房再建はタイミングによらず、いつでもその方が希望することに行うことができるということです。
そうなんですね。はい、じゃあタイミングを逃したからもうできませんよということではないということですね。
そうですね。
いつでも本人が希望するときにできるということですね。
はい。はい、
あと、シリコンによる再建とは、先生、この乳房再建の手術のやり方っていうのは、何通りかあるんですか？
そうですね。大きく分けると、先ほどお話ししたシリコンの人工乳房、シリコンで乳房をかたどったものを使う方法と、自分の体の一部を使う方法。
はい。
で、
そうですね。
はい。で、他にもいくつかの方法がありますが、ほとんどの場合には、この二つの方法が、主流の方法になります。
はい。じゃあ、このシリコンによる再建とはどのようなことをするのでしょうか。
はい。
はい。
まずちょっとシリコンについて説明しないといけないんですけれども、このシリコンというのはですね、ちょっと特殊な物質で、製造方法によって、この様々に硬さを調整する、硬さを変えることができるという特徴を持った物質です。
はい。
で、乳房再建に使用するときには、この袋状のシリコンの中、で、この中に羊羹くらいの硬さのシリコンが詰まったバッグ状のシリコンになります。ですから全部シリコンなんですね。
ですね。
100% シリコンなんですが、
はい、
袋状の硬さに中に羊羹くらいのものが詰まった、ぷにぷにとした、乳房をかたどった、この丸みを帯びた袋が、乳房再建で使うバッグ状のシリコンということになります。
はい。
で、よくご存知のですね、包丁でもこういうものを使うんですが、包丁で用いるシリコンバッグと非常によく似ています。で、乳房再建に用いる場合には人工乳房とかシリコンインプラントというふうに呼んでいます。
はい。
はい。
呼び名が変わるだけで大体同じようなものと思っててもいいんですか、先生？
そうですね。はい。ほぼ、同じなんですが、 まあ、乳房再建の時には、この包茎の場合は下か一番下のところから底上げするということなんですが、
はい、
この乳房切除を受けた乳房再建の胸全体を作らないといけない場合には、うん、まあ、完全に置き換えるわけですね。乳腺という乳がんが、起きた組織が切除されているわけですから、
はい、
このシリコンインプラントを乳房の膨らみとして、この体内に置き換えるように挿入するわけです。
はい、
ただですね、多くの場合は乳がんの切除術の際に皮膚も切除されていることがあるんですね。
はい、
でそうするとシリコンインプラント、この人工乳房を覆うだけの皮膚の量が不足しているということになります。
なるほど。まあ、イメージで言えば、こう皮膚が、もう、なんていうのか、胸がないくって、
はい、
それは中身だけ取ったわけじゃないから、たるん、この皮膚の緩みがないということですね。
そうです、そうです。はい、まあ、中に入れるのに、袋の量が足りないから、
うん、
まあ、真っ平らな、
はい、
壁のようなところに、
はい、
この皮膚も柔らかさに限界がありますから、うん、膨らみのあるインプラントを入れても中に入れ込めないわけですね。
ですよね、はい。はい。
ということは、この不足している皮膚の面積をどうにか引き伸ばさないといけない、うん、ということになりまして、はい、で、そのような際には先にエキスパンダーと言ってですね、うん、まあ、これもやはりシリコン製の水風船をイメージしてもらうといいと思うんですが、うん、
はい、
この徐々に膨らむ水風船のようなものをインプラントに先立って体内に埋め込みます。うん、で、これは水風船のようにお水を入れるとちょっとずつ膨らんでいきますので、うん、この徐々に膨らましていって、皮膚の面積が少しずつ伸びた後に、うん、少し開けて、数ヶ月開けた後にシリコンインプラントに入れ替えると、こういうような治療になります。
先生、これ面白いですね。水風船のようなものを先に入れて、少しずつ水を入れていくっていうのは、
そう
ですね、このちょっと先がこう入れる先が出てるってことですか、この、
ですね、
なんて言ったらいいんですかね。
それもよく聞かれるんですけど、
はい、
今全部体の中に埋め込めるようになってまして、
うん、
入れ口もこの注入口というですね、
はい、
お水を入れる場所が決まってるんですが、それも体の中、要は皮膚の下にあります。
はい、
でそこだけ実は磁石がある構造になってまして、
はい、
外側から磁石でその位置をピタッと探してですね、
は
い、そこにまあ細い、まあ痛みが少ないぐらいの非常に細い注射針でお水だけ入れると。
なるほど。
はい。
はい。よくわかりました。うん。で、それで、どんどんどんどん少しずつ皮膚が伸びていって、まあ、ある程度そのシリコンインプラントが入るぐらいになった時にまたそこを入れ替える手術をするということですね。
そうですね。そういう場合にはまあ、うん、結局2回の手術が必要になるんですが、うん、エキスパンダーを入れて、
うん、
インプラントに入れ替える、うん。この2回で乳房の膨らみを作るということになります。う
ん、はい。じゃあ先生、先ほどからね、シリコンという言葉が出てきますが、シリコンはこう、体の中に入れても全然安心なんですか？安全なんですか？
そうですね。今のところシリコンによって乳がんなどのがんが発生するというですね、
うん、
明らかな発がん性はないと言われていますが、今後やはりずっとチェックはしていかないといけないと思います、
う
ん。で、このシリコンインプラントの中身についての安全性なんですけど、うん、
はい、
先ほど羊羹ぐらいの硬さと言いましたが、
うん、
まあ、羊羹切ってもドロッとは出ないですよね。
そうですね、はい。
ゼリーぐらいの柔らかいものだったらドロドロと溶けることもありますが、うん、今この硬さが体の中で万が一破れても安全なように、
うん、
羊羹ぐらいの硬さに調整してますので、
うんうん、
万が一に破れたとしても体内で広がってですね、
うん、
例えばこの血管の中に入ったりとか、うん、体中に、広がっていくっていうようなことはないとされています。
うんうん、はい。
で、ただしですね、まあ、破れると一つだけ明らかに不具合が出ます。
はい。
で、それは形ですね、やはり。
そうですね。やっぱり、この包んでて、形が保たれてるはずなので、
そうですね。
破れてしまうとね。
はい。この乳房が、べちゃっとこう、潰れたような形に変形が起きますので、
はい、
で、そうすると破れる前に未然に見つけるということが重要になります。う
ん、はい。
で、年に一回は、MRI という画像検査が一番よくわかりますので、うん、この MRI という画像検査でシリコンインプラントの状態を確認するということが学会でも推奨されています。うん、で、またこのシリコンインプラントはですね、厚生労働省から医療承認を受けた安全性が証明されたものだけを使用するということになっておりまして、で、これで安全性が確保された、この国民の、うん、 治療のために国が認めた安全なルートできちんと治療できますねということを担保に、2013年から健康保険での治療がようやく認められるようになりました。
そうなんですね。はい、本当最近なんですね。
はい。で、これをこの健康保険で行うために、この国民のためになる治療だと、形成外科のこの学会とですね、厚生労働省との何度もこの折衝会議を続けて、はい、で、安全性をどうやったら高められるかというために、このシリコンインプラントによる乳房再建の安全性維持のための講習というのがありまして、で、決められた講習を受けて資格認定を受けた形成外科医、きちんとしたスキルを持った形成外科医が、同じくこの資格認定を受けた病院ですね、きちんとそれが行えるぐらいの設備が整ってますねということをダブルで、医者とこの病院のダブルで確認、認定を受けて行うということが定められています。
先生、ということは、この日本でそういった、ダブルで認定を受けて、ここでできますよっていう病院は、そんなに多くないということですか？
この乳がんという病気がですね、非常に母数が多いので、ということは乳房再建もまだまだ、必要で、で、この認定を受けたりですね、これらの講習をして、このスキルを育てていこうというのが、日本オンコプラスティックサージェリー学会といって、横文字であることからもわかるように、比較的歴史が浅い、この乳房再建のために、作られた学会なんですが、この学会が新しい医者、このどんどんどんどんスキルを整えていこうとして、今たくさん増やそうとしているところです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあこれからどんどん増えていくという形になりますか。
はい、この学会のホームページでもですね、病院と資格認定を受けた医師が確認することができますので、もし気になるときにはこれらを確認してもいいかもしれません。
はい。そしてもう一つの、組織を移植する方法というのはどのようなものですか？
そうですね。はい。移植というと、その心臓とか肝臓移植のように他の方からもらうというようなイメージがどうしてもあるんですけれども、ここでいう移植というのは他の人からもらうのではなくて、自分の体の別の部位から、同じ型の中で、組織の塊を移すというのを移植と言います。で、まとまった組織を移植して乳房の形を組み立てるわけなんですけども、よく使用される部位としては、お腹の脂肪とか背中の筋肉と脂肪を合わせた塊の組織を移植することが多いです。
先生、これ形を作るって今なんかイメージがわからないんですけど、これ例えばお腹の脂肪を取るじゃないですか。これを取るときにもうすでに胸の形に取るんですか？そうではなく、
それはなかなか至難の技なのでですね。取った後に、その方の胸の形を見ながら、この整えていくと、なかなかにそのセンスが要求される仕事になるんですけども。
ですよね。はい。その脂肪を組み立てるって、なんか全然イメージが。
難しいです ね、
ね。切り取った脂肪を、重ねていくんですか？それともなんかこう、縫い合わせていくとか？
両方です。
あ、両方
素晴らしい。非常に感が素晴らしいですね。重ねると胸のこの高まり、胸のこの高さが出ます、ね。で、縫うことで、それらを確定したり、いろんなそのテクニックがあるんですが、そういうものを駆使して、その方に、マニュアルのように決まった方法ではないです。その方の残った乳房に合わせるとかですね。その方、もし両方の乳がんの場合には、その方の希望をできるだけ聞いて、理想の乳房を作るように、トレーニングを受けた医者が、そのスキルを持つもの、すべての実力を駆使するというような、ちょっと、なかなかマニュアル化しにくいところがありますが、そういう治療ですね。
だから先生が先ほどセンスがちょっと問われてくるというふうにおっしゃってたところですね。
この組織の移植でですね、よく患者様から聞かれることがあるんですけども、この美容治療で行われている脂肪吸引ですね。これが非常に有名なので、脂肪吸引で集めた液体状の、この注射できるような、ドロッとこう、 液体状になったものを、注射するというようなイメージを持たれている方がいらっしゃるんですけど、そうではありませんよっていうのをよく説明します。
そうですね。先ほどの話では、こう、塊という
か。そうなんですね。で、あくまでこの塊で取らないといけないんですが、その理由というのがですね、この脂肪の注射でもある程度のボリュームは、作れます。ですから、包茎などにはよく使用される治療なんですが、乳房再建というのはもう乳房、この胸の組織全体が切除されてなくなってますので、非常に大きなボリュームの乳房を作る必要があります。ですから、この血の通った組織でまとまって、そこに、移植、お引っ越ししないといけないということになります。
なるほど。
はい。で、この移植による乳房再建は、先ほど最初にご説明したシリコンですね、シリコンインプラントのようなメンテナンスの必要性は非常に少ないです。
そうですね、はい。破れたりとかっていう心配がないわけですからね。
そうですね。安心感としては、まあ、ご自分の体の一部、はい、もう細胞の一つ一つまでその方そのものですから、この将来のメンテナンスは少ないんですけども、その代わり、まあ、入院期間が少し長くなったりですね。
はい。
あとは、まあ、お腹とか、先ほどご説明した背中とかにも、はい、どうしても手術による傷がついてしまうというのがネックになります。
まあ、先生、その、じゃあシリコンにしましょうか。もしくはその、この、組織を移植する方法にしようかっていうのは、もうそれは、ご本人、患者さんと先生との、この相談の中で、一番適切な、もう方法を選ぶという形になっていくんですか？
そうですね。やはり一番大事なのは、この相談を重ねて、どちらがその方のニーズに合っているのかということなんですけど、このまあニーズというのはその方の気持ちももちろんそうですし、まあライフスタイルですね、仕事をどれぐらいお休みできますという中の治療がどれがいいかというニーズもあります。あるいは、体型によるニーズというのもありますね。反対の胸と同じにしたいってなった時に、じゃあそれにはやはりこの合うシリコンがないとか、はい、逆にその体の皮下脂肪の治療では、この傷が大きくなるのが嫌だ。これまあ体型というか、体のボディに対するその方のニーズですよね。で、そういうような諸々のニーズを全て合わした中で、唯一の方法というのはないので、その方にとってベストの方法を選択していくという形になります。
わかりました。先生、先ほどの脂肪注入でのね、乳房再建はできないのですかっていう中で、まあ、ボリュームが必要になるからということをおっしゃってたんですけれども。
はい、そうですね。どうしてもこの大きなボリュームっていうのがネックで、現時点ではなかなか脂肪注入、この液体状に注射を中と注射して乳房を作るというのは難しいというのが現実です。
はい。
で、ただ、全くされないかと言いますと、まあ、乳房温存術と言ってですね、乳がんの治療の中で、乳房全部ではなくて一部を取るという治療法もあります。
はい、
まあ、これもボリュームにもよりますが、小さなボリュームの、不足の場合には、この脂肪注入でそこを足すということもありますし、あるいは先ほどのシリコンインプラントだけで左右対象にならないっていうね、ボディのニーズも、お話も出ましたが、そういう時に、まあ、ここまではシリコンインプラントで作れるが、ここから先のちょっとした膨らみを脂肪注入で上増しして、形を整えるという、そういうようなテクニックのために補足的に使われるということもあります。
なるほど。
はい。
両方使えるということですね。
そうですね。で、ただやはり、最終的にはたくさんのボリュームをできるだけその方に負担を、減らして治療したいというのがやはり医学のニーズですから、
はい、
最近ではこの再生医療ですね、幹細胞といってこの体の中で自分で増える能力を持ったの細胞を利用した再生医療を、はい、使った脂肪注入ということも非常にですね、ここ最近で技術が進歩してきています。
すごいですね。
はい、ただ、もう一つ、待たないといけないのは、残念ながらこの脂肪注入による乳房再建は、まだ健康保険による治療が認められておりません。で、先ほどの、シリコンインプラントと組織移植は健康保険で治療ができるんですが、脂肪注入はまだ今後の課題だと言えます。
はい。さて、先ほど先生、乳頭、乳輪も乳房再建で作れるというふうに、話してませんでしたか？
あ、そうですね。 この乳頭や乳輪も切除されて亡くなっている時には作るんですけれども、うん、乳房再建が終わった後に改めて作ることが主流です。まあ、これもいろんな治療法があるんですが、
はい、
最近ではまあできるだけ負担を減らすということで、うん、タトゥーですね、まあ、入れ墨のような色素を入れる技術を応用して、はい、陰影、影が丸であるように、うん、色を入れてですね、うん、立体的な乳頭乳輪に見せるというような方法も出てきています。で、まあ、やはり負担が少ないので、徐々にニーズが増えてきているようです。
そうですね。先生、いろいろお話伺っていきましたけれども、最後に一言ございますか？
はい。この、一番冒頭でお話ししましたが、
はい、
この乳がんで乳房を失うということは、女性にとって非常に辛い苦しみです。
うん、
で、この胸がなくなったからそこにね、タオルで詰め物をして、うん、それすれば同じじゃないかというような、うん、まあ、心ないことを言う、まあ、時々ご家族に言われると非常にその方は苦しまれるんですけれども、
うん、
私は思うのはこの乳房再建というのはその方のためだと思うんですね、
うん、
その方が明るく生活するために、うん、自分のための乳房再建と、
うん、
胸を張って言っていいんじゃないかなと思います、まあシャレではないんですけど、うん、乳房再建というのはこの胸を張るための治療と私自身思ってますので、うん、その乳房再建というのはその方が胸を張って生きるための苦しみを癒すための治療です、うん、この乳房再建自体が負担になることは決してあってはいけないと思いますし、一人でこの胸がない状態あるいは治療あるのかないのか、うん、あったとしても受けるか受けないかというふうに一人でこの思い悩んで、
悩まずにですね、
そうですね、どんどんどんどん、うん、暗くならずに、まずは気軽にですね、乳房再建できる病院も増えていますし、うん、病院でご相談いただければいいかなと思います、
うん、はい、今日は琉球大学形成外科非常勤講師の、野村博先生をお迎えして乳がん術後の乳房再建についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。